今日はエレミア書6章です。このところにはエルサレムの罪のことについて語られています。一節のところを見ると、エルサレムの中から逃れ出よという言葉が出てきます。なぜエルサレムから逃れなければならないのか。後ろの方には災いが来たからとあります。そして大いなる破壊が、やがてこの神の都と呼ばれるエルサレムが破壊される。なぜ破壊されるのか。6節の中頃には、これは罰せられる都、その中には虐げがあるとあるわけです。確かに神殿は建てられ、そこで礼拝が捧げられているにもかかわらず、この虐げがある。また7節の中頃にも、暴虐と暴行がその中に聞こえる。もうまさにこの暴力が公然となされるような、そのような状態であったわけです。そしてこのことに対しては、神様は8節を見ると、エルサレムよ、懲らしめを受けようというふうに言われているわけです。神様は愛する者を懲らしめられる、正しい道に歩むようにということで、神様はこの滅ぼしを目的とはされないで、それを懲らしめとして、そしてそれがイスラエルにとっては神様によって導かれるものである、そのように受け止めて悔い改めるならば、おそらく滅ぼされることはなかったであろうと思われるわけです。9節にはこのブドウの収穫のことが出てくるわけですけれども、収穫の時には、良い実はカゴに入れ、そしてまた悪い実はもう捨ててしまうということであったわけですが、これは神様の裁きということを意味しているものであるわけです。しかし10節のところに、この語りかけという言葉が出てきます。神様はエレミアを通してこのエルサレムに語りかけられたわけですけれども、中頃を見ると、見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない、聞く耳を持たなかった。もし彼らが、エレミアが語っていることに耳を傾けて悔い改めていたならば、全く違った結果となったわけです。しかし残念ながら彼の言葉を聞かない。そして13節を見ると、身分の低い者から高い者まで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っている。それがエルサレムのもう真実な姿であったわけです。そして14節には、この平安がないのに平安だ平安だと言っている。エレミアは神様の裁きということを語ったわけですけれども、しかし預言者は彼一人だけではなかったわけです。もっとたくさんの預言者たちがいた、その当時には、預言者学校と言われるような、そのようなところも、また集団もあったわけですけれども、しかし他の者たちは平安だ平安だ、もう神の神殿がある、自分たちは守られている。しかしそれはまさに偽りであったわけですし、また民の傷をいい加減に癒すというような、ただ人に対しての慰め、またある意味ではそれはへつらいのようなものでしかなかったわけです。15節を見ると、この恥を見たかという言葉が出てきます。もうまさにそれは恥の姿であった。外面は素晴らしいように見えていたけれども、しかしその内側は全く腐り果てて、しまっていたわけです。イエス様もパリサイ人たちに対して白く塗られた 墓石だ、しかしその中にはもう汚いものがいっぱいある、そのように言われたのと全く同じであるわけです。しかしその恥、恥ずかしめを15節を見ると知らないとあるわけです。わからないわけです。言うなればもう霊的には盲目になってしまって、外面の華やかさや、そしてまたこの世の栄光にとらわれていた。しかしその内実は全く富んでいるものではなかったということであるわけです。16節を見ると、道の分かれ目に立って見渡せとあるわけですけれども、今の状況がどうであるのかということを見極めなければならないわけです。そして幸いの道という言葉が出てくるわけです。それに歩んで魂に安らぎを見出せ。預言者や祭司たちは偽りを言って、平安がないのに平安平安と言ってるわけですけれども、しかし誠のその幸い、そしてまた魂の安らぎ、それを見出せなければならないわけです。ヨハネの福音書の14章6節には、私は道であり真理であり命である、イエス・キリストの言葉があるわけですけれども、誠に私たちが歩んでいく道はこのイエス・キリストの救いの道以外には他にはない。魂に安らぎを私たちは見出さなければならないわけです。ところがこのエルサレムの人たちは私たちを歩まない、それを拒んでしまった。17節には、見張りを立て角舟の根に注意せよ。見張りっていうのは遠くから敵が来る、見張り台に登ってそれを見て、そして人々に注意を促すということをしたわけですけれども、その注意もしないというような状況であったわけです。ある方はクリスチャンは片手には聖書、そして片手には新聞と、昔そういうような言葉を聞きましたけれども、私たちは神の御言葉と、そして今の時代がどうなっているのかということを見なければならないわけです。19節の後半を見ると、彼らが私の言葉に注意を払わず、私の律法を退けたからだというふうにエレミアは語っているわけです。神の言葉に注意を払わない、そして私の律法を退けた。神の律法の根本は何かというと、主なる神を愛する、そして隣人を愛する、それが律法の根本であったわけです。言うなれば彼らは全く神様の愛からは離れてしまい、そして人を愛するっていうこともしない、ただ外面だけの行いだけをしていて、20節のところには、全焼の捧げ物は受け入れられず、あなた方の生贄は私には心地よくない、それがエルサレムの姿であったということであるわけです。そして21節には、この民につまずきを与える。そのつまずきとは、22節を見ると、見よ、一つの民が北の地から来る、これはバビロンのことを指しているわけです。そしてやがては滅ぼされる。26節を見ると、荒布を身にまとい灰の中を転げ回れ、これは悔い改めの姿であるわけです。あの預言者ヨナがアッシリアのニネベに行った時に神の言葉を語り、そして王からもうしもべ奴隷に至るまで全てのものが悔い改めたということがヨナ書には出ているわけですけれども、しかし残念ながらエルサレムは全くそれとは逆の方向に行ってしまうことになったわけです。28節を見ると、彼らは皆堅くなな反逆者。神様が示されることはわからないし、そしてそれに聞き従うこともしない。29節には、鉛を火で溶かすということが出てきます。なぜ、火で溶かすのか。それは金かすを 取って純粋なものにするということであるわけです。29節の終わりを見ると、悪いものは除かれなかった、そうした悪が取り除かれない。30節には、彼らは捨てられた銀と呼ばれる、不純物がいっぱいで、それはもう純粋な銀ではない、価値がないということであるわけです。30節の割には、主が彼らを捨てられたのだ、それがエルサレムの姿であった。じゃあそれは神様が悪いのか、決してそうではないわけです。エルサレムは頑なであり、その罪を認めようとはしなかった。そして主に立ち返るっていうことをいくらエレミアが語っても聞こうとはしない。その頑さのゆえに、ついにはバビロンによって滅ぼされ、70年間捕囚となるという結果になったわけですけれども、私たちはこのエレミア書を学んで、じゃあ自分はどうなんだろうか、今私たちはどのような姿であるのか、私たちは知る必要があるわけです。同じことを繰り返してはならない。そのために神様は私たちに旧約聖書を与えてくださり、イスラエルが神様に対してどのようになしていったか、そこから私たちは学ばなければなりませんし、そしてまた新約聖書が与えられている、イエス・キリストは私たちの罪を取り除き、そしてその身に負って十字架で死んでくださった。私たちはこの十字架の救い、そしてパウロは自分の肉をその情と欲とともに十字架につけたのであると、彼はそのように証しをしたわけですけれども、私たちにとってこの十字架は何であるのか、私たちはそのことを知らなければなりませんし、そしてまた神様の真実な祝福、そして幸いの道、魂に安らぎを見出す、そのようなものとさせていただきたいと思います。